はい。じゃあこれからはいつも通りメールのご紹介をさせていただきたいと思います。
はい。1本目でね、紹介できなかったので、はい、どんどんいきたいと思いますが、
はい。
今回のメッセージテーマは、卒業の思い出と。
そうですね。
はい。いうことでしたけども。
はい。じゃあこちらから、ご紹介いたします。
はい。
ラジオネーム、僕もメジサバさん。
はい。
よくわからないですね。
よくわからないですね。メジサバ。はい。
はい。日本の卒業式って大体3月に行われることが多いですが、僕は留年してしまったため、もう1年在籍しないといけないと思っていったところ、セメスター制という半期で単位が取れるところ、セメスター制という半期で単位が取ることのできる大学だったので、9月に卒業することができました。
うん。
でも就職先に入れるのは次の年の4月で、まるまる半年フリー状態に、そこでここぞとばかりに遊びほうけようと思ったのですが、そんなにお金貯金もないし、遠くへ旅行へも行けず、結局近所のコンビニで収録でバイトするという平凡極まりない生活を送っていました。社会人になったら嫌でも仕事ばかりになるので、バイトはほどほどにお金のかからない娯楽とかしておけばよかったなぁと思いますと。
なるほどね。セメスター制か。まあ、セメスター制は実際よくわからないですけれども。
はい。
なんかね、東京大学を中心にして、9月入学みたいなね。
ああ、そうですね。入学のタイミングもずらすっていうのはありますもんね。
う
ん、
今後ね、実際そういう9月に卒業する人っていうのが出てくることがね。
はい。
十分考えられますので。
はい。
どうなんですかね、半年間ね。
そうですね。なんかこう、東京大学は確かなんか、留学とかそういうのをして、なんかこう、何こう、日本で体験できないようなことを、
はい。
学んでこいみたいな意味も込めているとかっていうのをなんかで聞いたような気がしますが。
なるほど。
まあ、でも何をするにもお金はかかりますしね。
そうですね。実際入学するまでのじゃあ半年はどうするんだって話ですけども、そこはなんかね、ボランティアやれって言ってますからね。
あ、そうなんです、
非常にこうよくわからない感じになっておりますが。
ボランティアって、なんかこう、近いしいものになっているようで、意外と遠かったりとかして、まあ、それは本人の、なんですかね、向き合い方次第じゃ、次第なんですけど、
はい。
なんかこう、便利なものになってきちゃってますよね。
うん、そうですね。とりあえずなんか言っときゃいいだろう。
うん。なんか本当に志を持ってやってる人になんか申し訳ないなっていう気持ちがちょっとあって、僕もなんか、子供会とかやってたんですけど、
はい。
なんか、長続きしなかったですね、やっぱり。懐かしいな。ちょっと懐かしいなと思ってきました。でも、セメスター制か。僕の学部もセメスター制だったんですけどね。さすがにその9月に卒業する人っていうのは、まあ、いなかったような気がしますけど。
まあ、何かね、トラブルがない限りね、普通に仕事。
そうなんですよね。どっちかというと、何、早く卒業するというよりは、トラブルで遅くなった人が、ちょっとでも早く卒業するためのものなのかなとかって思ってたんですけど。
まあ、結局ね、9月に卒業したところで、多分ね、入社する先のところは待ってくれないだろうから。
そうなんでしょうね。
まあ、待ってくれる企業もあるのかな、わかりませんけども。
まあ中にはあるかもしれないですけどね。なるほど。やっぱりこういうなんか文化じゃないですけど、そういうの違いっていうのがあったりするんですね。
そうですね。
なるほど。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム、風の三四郎さんですね。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕の卒業の思い出は、中学の卒業式です。
はい。
当時の僕は、まさに中二病真っ只中で、卒業式でしんみりするなど考えられもしませんでした。むしろ卒業は、己を縛り付ける支配からの離脱。カタルシスの解放とかなんとか言ってました。そんなわけで、クラスの女子が泣きじゃくりながら友達との別れを悲しんでいるところ、僕は高笑いをしてその子たちをあざけりました。そりゃあ、ドン引きされますよね。うん。気持ちは、なるほどね。
気持ちはとても共感ができるし、この人のことは多分僕好きなんですけど、
はい。
言っちゃ、やっちゃダメですね。
そうですね。
なんと、すごいなぁ。罵っちゃうな。すごいな。
己を縛り付ける支配からの離脱。
いいですね。この支配からの卒業とね、尾崎さんも歌ってるぐらいですから、やっぱりそういう気持ちはある人はあるんでしょうけれども、どうなんでしょうかね。最近の あの学校生活ってこう支配されてる感じってあるんですかね。
ないでしょうね。
なんか
実際だって支配とかしたらもうすぐにね、うん、教育委員会がどうなるか。
そうですね。本当このラジオ番組をやってる中でも結構その教育問題っていうのは生々しくこういろいろありましたよね。
ありましたっけ、そんなそんな番組でしたっけ。
いや、なんかこの2年ぐらいの間に結構、はい、なんかまあ自殺問題とかいじめ問題とかいろいろやっぱりあって、
あ、はいはい、
ね、教師の体罰とかそういうのも結構ありましたからね。まあ特に最近ですけど。
そうですね。うん、
なんかね、支配とかできない、でも支配した方がやりやすかったんだろうなと思うし、
うん、
先生たちは大変だろうなと思いますよ。
そうだね。もう本当今や教師になんかなりたくないね。本当ね。
結構周りでこれ今度なんか高校の先生になるとかって人いるんですけどね。
ああ、そうですか。
はい。頑張ってほしいなと思うとともに本当体を壊さないようにと、心も体も壊さないようにと思いますけども。いやー、すごいな。カタルシスの解放。カタルシスっていう言葉を僕は、いまいち意味もわからず使ってたような気がしますね。
まあ、多分言いたいだけですね、その人もね。言ってみたいだけですね。
かっこいいカタカナ
って。カタルシスってね。
なんかこう、ほんと中二病の人、ほんと、なんか愛おしいですね。ほんと、そのまま大きくなってほしいなと思う。
いやー、それは危険極まりないですよ、それは。
僕がそうだからな。
なんだったかな、またあのネットニュースでちゃんと見なかったんですけども、
はい、
最近の子供は中二病に罹患しないみたいな記事があって、
はい、
なんだろうなと思って中身も見なかったんですけども、
はい、
想像するとどっちかな、もうそういう気が全くなくなっちゃうのか、もしくはもう常に中二病なのかみたいなね、
あ、
中二に限らないみたいな
ことなんですよね。なるほどね。はいはいはいはい、はい。うん、中二っていう、その思春期。
そうそう。
のいい、あの時期。
14歳のね、ちょうどいい時期だよ。
ねえ。
いろんな意味でね。
ねえ。
うん。
っていうのが、もっと早くからだったり、うん、それを過ぎても。
そうね。高校、大学とね。行ってしまうのかと。
確かにね、くすぶってる、続けるとなかなか、ね、ほんと、社会不適合者になってしまいがちなのでね。
うん、
僕を含め、早く脱却した方がいいとは思うんですけどね。
はい。実際も中学の卒業式ってそんなに、うん、どうのこうのってなかったな。
僕は中高一貫校だったから、なおさらなかったですね。
なるほどね。じゃあ中高一貫校って卒業式ってやるんですか、中学？
やります。一応やるんですけど、なんか、
どうなるんですか？卒業証書っつって、もらうんですかね、
もらいましたよ。確かもらったはず。ただ、まあ、高校と一緒でやるから、
はい。
確か一緒だったよな。一緒でやるから、まあ、高校生の方はもうちょっと、
それはね、
感慨深いものあったと思うんですけど、我々はまあ、何？春休みが早く来るみたいな感じで。
はいはいはいはい。
っていうか、春休みから早く来るけど、なんなら宿題終わるぐらいの感じで。
そうですよね。だって、卒業おめでとう、じゃあまた来月よろしくねって話ですよね。
まあ、そんな感じなんですよ。まあ、そこで去っていく人もいるにはいるんですけど。
まあまあまあまあね、そうですね。
まあ、とはいえね、なんかこう、やっぱり、大体の人は上がっていくので、
へ
こう、特に考えもなく、まあまあ、とりあえず、その何、上がっていくための試験を受けなくてもいい成績の人と、受けなきゃいけない人とか、はい、あと受けてもダメな人とかっていう人がいるので、
なるほど。
試験受けずに済むぞっていうのに僕が慣れたのが、唯一のその記憶ですかね。やった、ちゃんと成績、普段から成績良くしといてよかったっていう。
なるほど。
しょうもないですね。本当。だから僕、公立行きたかったんだ。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、はい、続いてこちら、ラジオネーム、振り返るとパリジェンさん。はい。なんか癖のある、ラジオネームの人が増えてきましたね。はい、私はここに宣言します。
はい。
もうお菓子の大量購入から卒業します。なるほど。こういう切り口ですね。私はお菓子の特に新商品が大好きで、期間限定のものから新しい味まで、とにかくお菓子なら何でも手を出してしまいます。貯金はたまらないし、体重は太るし、良いことはありません。いや、まあ、美味しいお菓子に囲まれるのは幸せなのですが、いくらなんでも度が過ぎているので、ほどほどにしていきたいなと思います。お菓子を我慢したお金でいつか旅行に行けるよう頑張りますという。
はあ、なるほどね。お菓子ね。
お菓子ね。お菓子、本 と最近自分の金で買ってないな。羨ましい。
また悲しい話ですか。いつも通りの。
はい。この前実家帰った時いっぱいお菓子買ってもらいました。
ひどい。ひどい話ですね、
ほんと
ね。
パラサイト。ほんとひどい。ほんと。いや、でもね、新商品を買う人っていますよね。
はい。
その普段、この人がどうなのかわかりませんけど、新商品しか買わない人っていうのもいて、
あー、なるほど。
普通に売ってるポッキーとかは買わないけど、
はい。
なんか味が違うやつだけ買うみたいな人。
はいはいはい。
いらっしゃいますよ、職場にも。そういう方、うん。すごいなんか時々くれたりとかして、ありがたいなと思うんですけど、なかなかこう、お菓子ってやっぱりひっきりなしに、新商品って出るじゃないですか。なんなら毎週ぐらいの勢いで。そうですね。うん、だからこれを、は結構な額になっちゃうんじゃないですかね、やっぱり。
確かにね。どんどんどんどん本当に勢いはね、
うん、
どういうサイクルで出してんだっていう感じで出ますもんね。
本当ですよね。まあもちろん季節とか、イベントとかそういうのはあるでしょうけど、そういうのに限らず、ありますからね。
なんつったかな、なんかで見たんですけど、まあ多分その、教えてランキング的なものだと思うんですが、
はいはい、
コンビニの、その、品揃えの切り替えタイミングってのあるらしいんですよね。
あ、そうなんですね。
季節によって見返す時期あるって言ってて、うん、でその時期に合わせて新製品をバンバン出すと。
なるほど。
うん、でその時期にやっぱり並べてもらうみたいなのがあるみたいですね。うん、
あ、そっか。せっかくね、うん、その場所が取れるとね、それだけね、売れるかもしれないってことです。
だからなんかよくわかんないけど、いきなりなんかどこのね、会社もいっぱい、私の出てんなと思うと、
うん、
多分コンビニが動いてるんですよね。
なんか僕割とスーパーに行くこと多いんですけど、時々コンビニ行くと、はい、コンビニにしかないお菓子って結構ありますよね。
ありますね。
華やかなんですよね、パッケージが。また、なんか期間限定とか、新味みたいなのが書いてあったりとかして。確かに、惹かれるんですよね。だからなるべくコンビニ行かないようにしてるんですけど。
この間、キノコの山とタケノコの里だっ
け？はい。
の、また味違いのを見て、
ほう。
なんだったかな、キノコの方がロイヤルミルクティーで、
ああ。
タケノコがね、オレンジなんちゃらティーだったんだよな。
お茶系なんですね。
お茶系。うん。まあ、買ってしまったんですけど。
ああ。
で、またね、いらない戦争を引き起こしてね。
どっちが好きかみたいな。
そうそうそうそう。
ああ、どっちが好きなんですか？
僕ね、どっちでもなかったんですけど、はい、そもそもお菓子を食べないので、
あ
んまり。
そうか、は
い。ただまあ食べるとやっぱりね、タケノコかな。
僕もタケノコなんですよね。うん、職場でやっぱり論争になって。
ああ、本当でも戦争ですからね。
はい。
はい。
なんかね、やっぱキノコの人たちはキノ、そのチョコ感を味わいたいっていう人で、うん、で、タケノコはその、なんだろう、ビスケットとの融合、は
い、そうですよね。
僕はそっちが好きなんでね。
もうほんと混じり合わないんですよね。
ほんと分かり合えないんですよね。
分かり合えない。
ほんと不思議な、悲しい戦争ですね。
もうこれもうほんともう思想の世界ですから、宗教だからね、しょうがない、うん。宗教戦争だから。
なんか、そこからなんか変なね、こう、距離感が生まれたりとかしますからね。
そうそうそう、
怖い怖い。
あ、タケノコはなんか言ってるよ。
そうそうそう、っていうのあるんですよね、実際ね。
そうそう
そう、その話題を一回こうリセットするまで時間がかかる。
そうですね。あと引くんですよね。
で、忘れた頃にまた買ってきやがるんですよね。そういう、なんか永遠にそのサイクルが続くみたいな。
そうなんです、そうなんです。
もうツボですよ、
ね。
はい。はい。ありがとうございます。全然なんか、
中身全くね、掘り下げないでね、勝手に話をしちゃいましたけど。
いや、まあ、ね。
頑張ってね、お菓子を買わずに。
そうですよ。
結構、旅行にね。
節約できると思います。お菓子はね、やっぱり高いんですよ。特に最近は。
うん。
そうね、いい素材を使ったりとかするからか、単価が高くなってるので、結構我慢するだけで1ヶ月とかでも、数千円単位とかになるんじゃないかな、そんなにいっぱい買われてるなら。
そうね。最近本当にもう中身がどんどんどんどん減ってさ、
そうなの。
値上げしたみたいな。最近もなんかあったな、なんだっけな。あ、違う、あれ、シーチキンだ。
あ、シーチキンね。シーチキン高くなるんですよね。
シーチキンは、うん、そうね。
うん、そう。
まあ、そんなばっかりだからね。
ほんと。
まあ、気をつけていただいて。
皆さんも頑張りましょうね。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、じゃあ、ラジオネームね、じゃあ、赤の22号さんですね。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕にとって印象的だったのは、小学校の卒業式です。
ほう。
2月頃から、毎週2日くらい卒業式の練習をしていたのです。
はい。
台本が用意されて、一人一人にセリフを割り振って、それらを暗記して発表するというものでした。
うんうん、
ある程度のところまでは、日々の思い出を語るのですが、あるところで、卒業 喜びの日、新しい門出の時という具合にテンションが突然マックスに。そもそも卒業式ってこんな練習を続けた感じで良かったんですかね。なるほどね。
あ、でもわかりますね。
うん。なんかうちこのタイプでした。
ああ、うん、やっぱりでもそうじゃないですか。うちもそうでした。なんか言うことを決められてて、
はい。
やっぱ練習ありましたよ。
あ、そうですか。
歌とかも歌ったし。
そうそうそうそうそう。
あ、僕そうだ。あ、そうそう。あ、懐かしいな。あ、でも先にちょっとこっち読もうかな。同じようなあのメールが来てたんですね。
はい。
ラジオネーム別れても好きな人さん。
はい。
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 どうぞ。猫屋さん SF さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
小学校の思い出。あ。の卒業式で卒業生の言葉みたいなのがあるじゃないですか。
はい。
みんなで声を合わせて楽しかった運動会、運動会みたいな。ありがとうございます。
はい。
私の隣に座っていた小池くんはみんなが合わせて言う後半の部分をあえて違う言葉に言い換えて言っていました。しかも運動会を修学旅行みたいな可愛いものではなくて。ホームルームでの給食費盗難犯人探しとか、は、担任の山田先生のカツラ隠しなどひどいことを言っていたのです。これはなかなかすごいですね。
うん、
一応バレないように小声で、しかも早口にまくし立てていましたが、隣にいた私はバレやしないかとヒヤヒヤものでした。今考えても相当ひねくれているなと思うのですが、そんな小池くんは今起業して立派に社長をやっているそうです。人と違う感性がある。あると成功するものなのですかね。卒業シーズンになると思い出すエピソードですということで、
この
小学校の思い出ってやっぱりこのなんですかね、声を合わせてこう叫ぶっていうのはやっぱ伝統的にあるんじゃないですかね。
うん、あ、どこもそうなんですね。そうかそうか。
僕もやりましたね。やっぱり言いましたよ。楽しかった修学旅行とかそういうの。
そうですね。そうそうそう。うちもそうなんです。うちも途中までだからそうなんですよ。
はい。
思い出話なんですけど。
はい。
この人みたいに、いきなり、だから、テンションが上がるんですよ。
そう。
これが何なのかって話ですよね。
何なんでしょうね。やっぱりこう、綺麗にまとめ、感動に持ってきたいんじゃないですかね。
う
ん、
うちも本当にこの方の、卒業、喜びの日、新しい、門出の時、僕たち、私たち、何十何人は、つつ続くんですよ。延々と。
みたいな感じになってくるんです
ね。そうそうそう。
はいはいはいはい。やってた、やってた。なんか、感動路線に持ってってた気がします。
そうなんですよね。まあ、何なんですかね。これも台本があるんですかね。その、大元の方に。
だって、生徒が考えてはいなかったと思うんですよ、ね。
あ、もちろんそうだし、その、先生もまた台本をどこからもらってんのかなと思って。さらに上のその文科省的なところ
なるほど、うん、うわだとしたら生々しいです ね僕あれですよ、小学校の卒業式の時ピアノを弾きましたね。それは
ああそれはそれは
合唱の伴奏みたいなので
、うん、卒業ソングっていうといわゆる合唱曲でいうと何ですか。
ですね、僕のところはあんまりなかったんですけど、僕が弾いたのは野に咲く花のようにでしたね。
へ
え。裸の大将とかでよく流れてた、うん、あの曲いい曲なんですよね。だからなんとなく、特に僕ドラマは見てなかったんですけど、あの曲は好きで。あとなんだっけな、あとね、多分みんな知らないと思う、一つのことっていう曲があって。
全然知らないですね。
合唱曲なんですけど、
あ
れ、それはその曲は僕は弾いてなくて、とても、ピアノの上手い、子が、まあ、僕の初恋の子なんですけどね。
あ、そうです。
その子がね、弾いてたんですよね。すごい、いい曲で、僕、練習した記憶があります。弾いてなかった。弾く担当じゃなかったのに。
はぁ。
だから結構、まあ、ね、あんまり歌好きな人って当時いないからか、なんか、あんまりこう、一生懸命歌ったりしなかったりとかするんですけど、僕は結構好きだったのでね、なんか、懐かしいなとか思いましたね。
ね、僕なんだろうな、卒業式の合唱の曲って言うとね、曲名が出てこないんだけど、
はい、
花の色ってやつ。
なんだ？
知らない？
わかんないな。
雲の影みたいなやつがね、あるんですけど、
なんかうちの学校がむしろ特殊で、あんまりこうスタンダードなのをあんまやんなかったっぽいんですよ。野に咲く花のようにがギリギリぐらいな感じで、それもあんまり何卒業の歌でもないよなっていう気もするし、うん、その曲は僕わかんないんですけど、なんだろう、スタンダードなんですかね。
全国区かどうかわかんないけど、うん、一応さよならの歌だから、うん、
じゃあやっぱそうなんだ。 な。結構こういう歌って小学校に限らず中学とかでも歌うんですよね。
はい。
でも僕記憶ないんですよ、小中学校は。逆にまたその曖昧なところだったからなんか歌ったかなとか。
あ、中学ほんと何の記憶もねえやん、ね、確かにそうだ。
なんなんだろうね、これがあれなんですかね、中二病たるあれなん
か消したい曲なんですかね。
そうなんですよね、うん、黒歴史ってやつなんですかね。だからやっぱりこう一番最初卒園式とかになるともうほんとちっちゃいから記憶からなんか結構遠すぎるかもしれないんですけど、
はい、
小学生ってこうやっぱり長い期間一緒に友達とかと一緒にいたこともあってか、
そうですね、
あと最初にこうみんなと別れたりとか、
はい、
巣立つ場でもあるから結構印象に残ってるのかもしれないですね。
はい、
なるほど。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。じゃあどうしよう、またこっちいいですか。
はいはい。
はい。ラジオネーム変態審査ですね。
この流れで。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いつもお世話になっております。
はい、こちらこそお世話になっております。
この世は出会いと別れの繰り返し。終わりがあれば始まりもある。
はい。
私にとって常識からの卒業とはそういうことでした。年相応の恋をしなければならないという思い込み。未成年の女の子に手を出してはいけないという思い込み。そこから卒業した15年前、私の真の人生が始まったのです。我々は気づかないうちに自分の心を常識という名の牢獄に閉じ込めているのではないでしょうか。なるほどね。
終わりですか？
終わりですね。なるほど。何が言いたいかさっぱりわからないですね、これ、ね。
わからない。
そうかそうか。
あと、この変態紳士歴が非常に実は長かった。
そうですね。15年前。
いつ卒業したんですか、その。
最初はね、なんか。
おいくつのタイミングなんですかね。
そのメールの冒頭はね、なんか、出会いと別れの繰り返していくの、どうしたと思った
から
ね。ね、
なんか私的な感じに感じ
て。何も変わらないっていうね。
しかも未成年の女の子に手を出してはいけないってことはもうすでに成人してるってことだから、なかなかのお年ですね。
そうですね。結局、おいくつなのかが分からない。
分からなかったですね。
うん、ここまで来てますね。
すごい。
そうですか。
常識からの卒業。
確かにね、その、メールの全体としてはちょっとよく分かりませんけども、うん、常識にね、取られてるっていうのはまあ我々ありがちな話ですよね。
そうですね。うん、確かに。それは年を経るごとに強くなってる感じがしますね。なんか。
そうですね。
なんとはないことですけど。なんかハッとさせられるような気もするし、でもやっぱりなんか苦しいような気もするし、ね、ただ、変態紳士さんはメールの内容がこう、今回に限らず一貫しているのでね。
そうですね。
なんかこう、どんどんこう、ブレのなさっていうのが確立されている感じが、とても好感は持てるんですけどね。あと、決して手は、あ、でも出してんのかな。
どうですかね。
なんか傾向としては全く出してはいないわけではなさそうな感じはあるので。
でもまあ基本的に本当イエスロリコンノータッチな感じですから、はい、うん、大丈夫じゃないかなと思いますけどもね。
そうですね。すごいですよね。
はい。
と15年間もよくまあ誘惑に負けずね、戦ってきてますよね。
ね、
素晴らしい。
よかったよかった。
はい。ありがとうございます。はい、今後ともよろしくお願いします。
時間的にあともう一本ぐらいですかね。
もう一本かな。はい。はい。じゃあ、次は、どうしようかな。じゃあこれにしますかね。
はい。
ラジオネーム SF さん。
はい。
僕のですね。
はい。
はい。僕をご存知の方はなんとなく知っている話題かもしれませんが、読みますね。はい。いきます。サークルの最後の演奏会の後にペナント授与式というものがあって、
はい、
大学ゆかりのペナントに卒部生一人一人の名前が刻印されたものが渡せられるのです。その際に卒部生である先輩がサークル生活を振り返っての言葉を話されるのですが、まあ皆さん良いことも悪いこともサークル時代に味わっているか、思い思いに話される内容が濃くって必然的に時間も長くなるのです。大体日をまたいだ後くらいから始まるのですが、終わる頃には日が昇り出すこともある始末で、後輩たちは特に不平不満は言わないまでも、なかなかヘビーな回だなと思うものです。いざ自分がその立場になると感極まってしまって、結局つらつら話し続けてしまうというもので、良い回なのか否か何とも言えないラインだなと思わなくもありません。まあ僕は1時間喋り通した人間なので一番迷惑な人間なんでしょうね。と、
1 1時間は長いわ。
ね。うん。ほんとひどいなと思いますね。だんだんこう自分を客観的に思えるようになってきて、
はい。
ひどいなと。
なるほど。
当時は、僕は頑張ったんだから、
はい。
これぐらい話しても、
怒
られ
ないな。あのね。
僕が話し出したのが確か朝の6時だったんですよ。
ひどい話ですね。
で、終わったのが7時過ぎてたので。
なるほど。
ひどいですよね。まあ、まず話し始めがもう朝っていうのもおかしいな話なんですけど、
うん、
うちの代26人いたので。
ああ、そうですか。
まあ、どうしてもね。
そうですか。そう。まあ、確かにね、頑張った人ほどね、やっぱり話したいことってあるはずだから、それはまあね、しょうがないです。僕なんかほんと3分で終わったからね。
そうですね。でも、その、早く終わった方が、後輩思いであったりとかするし、ね、なんか次の年から、なんか時間を決めようとか、なんかこう、問題になったぐらいらしいので
。だとするとやっぱりあなたのせいですね。
そうですね。その説は本当ご迷惑をおかけしまして、申し訳ございませんでした。
はい。
はい。でも何を言ったかもう思い出せないっていう、この無責任っぷりですからね。
それを1時間やったってことは多分、延々と多分同じ話をしたんでしょうね。
そうでしょうね。うん、俺はこんなに辛かった、楽しかった、聞いてっていう。
そうですね。
とね、迷惑極まりないことをしてたなと思って。でも本当楽しかったんですよ。サークルは多分
良かったですね。
うん、今振り返るにつけ、多分人生のピークはこの時だったんだろうなと今でも思いますね。うん、
まあ本当サークル活動ね、いいもんですよね。今思うとね。
その、なんだろうな、実際のその演奏会活動が全てじゃなくて、
はい。
猫屋さんと出会ったのもね、このサークルの関係で、
そうですね。
出会って、こう、ラジオやりましょうみたいなことにもなったりとかしたんでね、
はい。
本当僕の生活範囲が広がったのは確実にサークルのおかげだなとは思いますよ、やっぱり。
なるほど。
うん。そういう意味もあって、やっぱり、この卒業、サークルからの卒業っていうのは結構感慨深いものはありましたね。
うん。まあやっぱり何につけてもね、こう一生懸命やるっていうのはやっぱりね、後々聞いてきますね。う
ん、はい。
本当にそうですね。
だからまあ、こういう気持ちになれたのも初めてだったので、まあ、はい、なかなか仕事でそれを作るのは難しいかもしれないですけど、まあ、これからもね、そういう機会が訪れた時に、またね、こう、泣いたりとかできるくらいな、
うん、
一生懸命になれるものがあるといいなとは、思いますけどね。こんな締めでいいですかね。
よろしいんじゃないでしょうか。はい、非常にこう、しんみりした感じでね。
そうですね。
はい。
さてね、ここまでずっと卒業の思い出という話題でね、ずっとメール、テーマ、展開してきましたが、
私からも一言ですね、実は、はい、皆さんのお伝えすることがありまして、
はい、
はい、本日私ですね、はい、23回をもちまして、
はい、
この SF ラジオから卒業いたします。はい、いやいやいやいやいや、ついね、SF さんが一人立ちをしたいということで、ね、
まあ、おっしゃって、ね、一言も言ってないですからね。
そうでしたっけ。
先月メールをいただいた時に、はい、先月の回の打ち合わせみたいなメールをするときに、
はい、
来月をもって、
そうですね、
終わりにし、
そう、
しますと。
いやー、終わりにしたいっていうかね、もう番組改編期でね、ちょっとプロデューサーからね、
そうなんですよね、
どうしてもやめてくれって言われてさ、
ほんと、今回の改編はほんとひどいですよ。ほんと、リアルもそうですけど。
そうですね。
ほんとね、スポンサーふざけんなと。
そうですね。
この番組にスポンサーあるのかっていう話もありますが。うん、
まあまあまあまあ、正面な話ね、こう、準備がめんどくさいっていうことがありました、
ね。大変なんですよね。
う
ん、
めんどくやるとね、そうでもないんだけど、
いや
ー、どうもね、その、タイミングが良くないん
で、ね、毎回、ね。そうなんですね。忙しかったりとか、うん、気持ち的なものとか。はい、
そうなんだよね。
やっぱり、
すごくなので、そう、まあ一回ちょっと距離を置かせていただいて、
はい。
一リスナーとしてね、また支えて、行こうかなと思いました。
いやー、これはかなりの、はい、衝撃なんですけどね。
すべての機材を SF さんに託しですね。今日去ろうかなと思っております。
いやー、ほんと、心配です。まず、機材が使えるのかっていう心配もあるんですが、
そう
ですね、使いこなせるかっていう問題もあるんですけど、やっぱりね、こう、話しながら、
はい。
展開していくっていうのは、やっぱり、ラジオの真骨頂、っていうのはありまして、
ね、
もちろん一人喋りのラジオっていうのも面白いんですけど、
はい、
何分僕がつまらない人間なので、果たしてね、30分とか話せるのかっていう 非常に心配なんですよね。
新しいね、その、パーソナリティ仲間探していただいて、アシスタントも結構ですし。
ですね。また新たな形で、船出を切っていく感じになるのかなとは思うんですが。
そ, それがまた SF ラジオになるのか。
はい、
うん。果たしてまた
違う、乗っ取られるのか。
違うラジオになるのかわかりませんが。
こう、徐々にこう、機材をどんどんいろんな人に移乗していくっていう謎のラジオでも面白いかもしれないですけどね。
はい。
まあ、猫屋さんも、一応卒業ではありますけども、
はい、
またね、折を見てね、こう、ゲスト出演とかしていただきたいなと思っております。すね、1月にやりました、なんすか今年の2013年予想とかしましたからね。はい、ねやりっぱなしで終わっちゃうとちょっと寂しいので、うん、これでね、こう繋ぎ止めて毎年1回は出てもらおうかなとか思う
なるほど。
いいんじゃないかなと思って、新年のご挨拶がてら、という感じでね、また、ご出演していただけることを願って、
はい。
今回はね、今回でね、ちょっと一度卒業という形になりますが。
はい、ありがとうございます。はい、
まあ、一応、続く予定なので、僕の気力が続けば。
はい、そうですね。
一応なので、来月のメールテーマを先に募集しておきます。
はい。
次回のラジオテーマ、メールテーマは、引っ越しの思い出。
引っ越しの思い出。なるほどね、はい。これはリアルなとこですね。
はい。いろんな意味でね。ちょうど新生活とかが始まっての引っ越しとかもありますが、引き上げやら、ね。
はい。
ラジオの引っ越しとかもあるかもしれませんし。
なるほど。
ね。聞く番組が変わるとかもあるかもしれないので、はい、皆さんもね、この SF ラジオから引っ越さず聞いていただければなとは思うんですが、うん、はい。ぜひぜひ、引っ越しにまつわる思い出を、送っていただけたらと思います。メールアドレスは sfnomad@good.jp sfnomad@good.jp sfnomad@good.go あ、全然言えてないですね。最後なので
今日は噛みますね。
噛みますね。今日はひどいな。はい、sfnomad@go.jp ですね。
はい。
はい。ぜひぜひ、お送りください。4月のどっかで収録したいなと思っております。
なるほど。はい。
はい。というわけで、いよいよね。
そうですね。足掛け2年ちょいに及んだ、このラジオもですね。はい、ついにこう、一つの区切りを迎えるということで。
そうですね。いや、あっちゃん卒業みたいなもんですよ。
そうですね。
猫屋さんから何か、リスナーの方への一言とかあれば。
そうですか？
はい。
ねえ。これやっぱ、金太郎の真似をする流れですか、これはやっぱり。
いや
私のことは気がなくてもSF ラジオのことは気がなくてもなりなさいでね。
はい。
はい。みたいな感じにしようかな。
はい。ありがとうございました。本当、はい、長きにわたってね。本当、やりましょうっていう話のきっかけを作ってくださったのも猫屋さんだったのでね。僕は本当に感謝しております。2年。何年長いようであっという間でしたが、はい、本当ありがとうございました。
これからも頑張ってください。
はい。新生 SF ラジオが続くことを願って。
そうですね。うん、
はい。というわけで、ちょっとね、最後はちょっと悲しい、切ない感じになりましたが、またね、次回は明るく始められたらなと思っておりますので、
はい、
来月もまた聞いていただければと思います。では、今回の SF ラジオはここで終了となります。さよなら！
さよなら！